新しい日曜日、新しい1週間を迎えました。こうして週の初めの日に皆さんとお会いして、主の御言葉をご一緒に聞くひとときを感謝いたします。先週に引き続きまして、今日の福音書の箇所というのもイエス様の宣教活動の始まりに関する部分でございます。12人の弟子を見つけて、イエス様は彼らに宣教を託しました。そのための備え、心構えですね。その心構えとしてイエスが言い聞かせた訓示、これが今日の部分でございます。ですから今日のこの福音書は、あくまでもこれは12人の弟子たちへの訓示、メッセージだということがまず第一でございます。クリスチャンとしてあなた方もこれを心に銘じておきなさいというような理解はしない方が良いと思います。そのような受け止め方を頭ごなしにしてしまいますと、と思うようなところが今の福音書には数々出ておりましたから、それ以上先へ進めなくなってしまうんではないかなと思います。それぐらいに厳しいことが今日の福音書にはたくさん書かれておりました。これは宣教に向かう弟子たちに向かって語りかけられたということがまず第一でございます。そのことはですね、今日の言葉の中からもわかるんですけれども、人々を警戒しなさい、あなた方は地方法院に引き渡されて街道で鞭打たれるからである、私のために総督や王の前に引き出されて彼らや異邦人に証しをするだろう、こういう言葉がございました。地方法院ですとか監督だとか王だとか、こうした具体的な事柄というのは現代の私たちとは関わりがございませんけれども、ここにある全てが弟子たちだけに向けられて当てはまるからといって、私たちは聞き流してしまうというのは日曜日の礼拝の中で私たちが聞く聞き方ではございません。ここから主の御言葉を今日私たちは聞いていこうとしているのであります。例えば今日の冒頭のイエス様の言葉、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい。これなどは私たちの心にも響いてくる言葉です。あるいは20節の言葉なんかはどうでしょうか。話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。これなどもとっても勇気づけられる、励まされる言葉ではないでしょうか。今日の一連のイエス様の教えにはそうした注目すべき言葉がたくさんあります。福音書の1回の朗読で読む分量としては今日はかなり多いので、その全部を見通すことはできないのですが、いくつかに今日皆さん方と注目をしてお話をしていきたいと思います。子供たちにもお話ししました。蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい。これは何かな。きっと皆さんも聖書をお読みになった方々、この言葉が心に残っているのではないかと思います。 なんとなく分かったような気がしてくる御言葉 だと思うんですね。蛇というとすぐ思い浮かべるのは、先ほども子どもたちにお話ししましたが、創世記に出てくる蛇です。アダムとエヴァを騙した蛇が思い浮かんでまいります。創世記にはこんなふうに書いてありました。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。これ創世記三章一節の言葉です。野の生き物の中で最も賢いのは蛇であった。アダムとエヴァを騙した蛇なのであります。そして今イエス様は弟子たちに、あなた方は蛇のように賢くあれと教えるのです。ただし、いつでもそうであれということではなくて、先ほども触れたことですけれども、特定の状況の中で蛇のように賢くあれということなんですね。どういう状況だったかというと、彼らはイエス様たちに宣教の働きに使わされていきました。狼の群れの中に羊を送り込むようなものだというふうにイエス様は説明をしているんであります。ここで弟子たちのことをですね、羊に例えています。宣教へと出かけることを狼の群れの中に行く送り込むようなことだと、しかも羊が送り込まれる、こういう例えでございます。これ相当に危険だよという意味合いがここから読み取れてまいります。その少し前のところも見ましても、群衆のことをイエス様は羊に例えてこんなふうに書いてありましたね。飼い主のいない、つまり羊飼いのいない、羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆をイエス様が見たというふうな箇所がございました。確かにイエス様が選んだお弟子さんたち、特に12人のことを思い浮かべますとですね、どうでしょうか、この12人優れた人たちだったでしょうか、信仰深い人たちだったでしょうか、何か特別な訓練を受けていた人だったでしょうか。全然そういった条件から外れてしまう。才能のある人を選んでリクルートしたというお話、12人のよりすぐりというお話ではないのであります。まさに飼い主のいない羊のような人たちをイエス様は選んでいかれた。蛇のように賢くというこの心構えのことを、その後17節ではこんなふうに説明しています。人々を警戒しなさい、つまり警戒心ですね。警戒心、警戒する、これはやはり知恵が必要です。賢く警戒をすることが必要になってまいります。イエス様の教えを、神の国の福音を告げ広めようということで、あなた方は逮捕されるかもしれないから注意しなさい、直接的にはそういうことでございます。現代にこれを当てはめた場合どうなるでありましょう。カルト宗教とか偽キリストなどを、思い浮かべたり私はいたします。それらは言うまでもないんですけれども、マルチン・ルターが強調したことを思い起こしますとですね、もう一つここで注意したいことは、行いとか技によって救われますというメッセージであります。得てしてそうしたカリト宗教などは行いや 技を強調いたします。いい行いを、教会のためにたくさんいい行いをするとあなたは救われますというメッセージであります。会社の中で業績を上げて昇進していく、あるいは勝ち続けることで段位が上がっていく、努力して結果を出す、これが私たちの社会の、人間社会の仕組みなんですが、この仕組みは神の国では通用しませんというのがルターのメッセージでした。当時のカトリック教会が行い良き技を強調して、それによって救われるというようなことを言い出していましたので、ルターは行いによって救われるのではないということを強調をしたわけでありました。ただ神様の恵みのみ、信仰のみによって私たちは救われる、ルターがそう説いたのでありました。これが私たちの信仰の核であります。中心部分であります。コアであります。これをねじ曲げることは許されないのです。ですからたとえ聖書を使った宗教だ、キリスト教だと言っても、行いによる救いを説くような教えというのは、これは狼です。ですからこのような教えに従って教えに対して私たちは蛇のように賢く注意すべきなのです。福音が、良き知らせの福音が福音であるのは、行いではなくって信仰によって救われるからです。行いによって救われるのなら、それはできる人のための福音でしかありません。飼い主のいない羊のように疲れ果て弱り果てている人にとって、それは福音とはなりません。12人の弟子たちは別に戦に行くわけではありません。福音宣教のために使わされたのです。述べ伝えに行くのです。そうなると、こう述べ伝えるわけですから、私たちの頭に浮かぶのは話のうまい下手ということじゃないでしょうかね。述べ伝えるんだから話上手にならなければいけない。話がうまくなるためにはどうしたらいいのかということで、ハウツーを勉強をしようなんていうふうに思い浮かべるのが私たちであります。専門家にそうしたテクニックを教えてもらって身につける、技術を磨こうというふうなことをします。ところが今日の福音書が教えるイエス様の言葉はこうです。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。さらに続けて、話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語っている、語ってくださる父の霊である。ここに主の御言葉があります。話し方教室では絶対に言わない、スピーチの、あるいはプレゼンテーションの極意がここにあります、そこまで言ってしまうとちょっと言い過ぎかなと思いますが、あまりにも状況が違うのでいけないんですけど、イエス様がこれを言った時の状況というのは、捉えられて引き渡された場合のことでございます。そういう場合に私たちの心を支配するのは何でしょうか。捉えられてしまったとき、私たちの心を支配するのは 明らかにこれは恐怖です。恐れです。恐れが私たちをこわばらせ、凍りつかせてしまいますので、思ったように話せなくなります。捉えられるわけではないですが、私たちも人前に立たされた時など緊張して何を言ったらいいのか分かんなくなってしまうということがあります。怖くなって言葉が出なくなるという状況、これはあると思いますけれども、何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられるのです。神様が教えてくれるのです。だから心配はいらないのです。あなた方の中で語ってくださるのは父の霊です。これがイエス様の教えです。父の霊とは聖霊のことですね。教会の時代を導く聖霊でございます。聖霊についてもう少し見ていきたいんですが、面白いのはイエス様ご自身がここで聖霊について触れているということです。イエスがパレスチナを歩き回って宣教活動をしている時でも、弟子たちを使わしている時でも、聖霊が人々の間で働いていたということがわかります。勘違いしやすいんですが、聖霊がお出ましになるのはペンテコステ以降のことであって、イエスが宣教していた時はイエスがいたから聖霊はまだ下っていなかった、まあ、こんなふうに思いがちですが、そうではないわけですよね。そうではないことがここでわかります。確かにイエス様が天へと帰ってからというのは聖霊が中心の時代でありまして、教会が聖霊の力を受けて私たちを用いて福音の述べ伝えが行われています。けれどもイエスが生存していた時代にも聖霊はちゃんと働いておりまして、イエス様の誕生の以前だってそうでございます。旧約の時代でも、さらには天地創造の時にも神の霊、聖霊はうごめいて働いていたのであります。イエスご自身の口から聖霊がこのように語られております。聖霊、目に見えない、感じることもできないのですが、霊の力というのが確かにあって私たちを守り導いてくださる、このことをイエスの言葉から今日私たちは聞くことができます。一番最初のイエス様の御言葉、蛇のように賢く鳩のように素直になりなさいでございましたが、まあ、ここまで蛇のようにという部分についてはお話ししてきましたが、後半部分にはちょっと触れてなかったので、後半部分を最後に少しだけ申し上げたいと思いますが、鳩のように素直に、この蛇のように賢く鳩のように素直に、この2つの言葉を聞いた時、皆さん方はどちらの方が受け止めやすいでしょうか。多分イエス様のイメージからすると、鳩のように素直にということ、この言葉の方がこうストンとこう心に響いてくるかもしれません。実はここまでお話しした点こそが、まさしくこの鳩のように素直ということを表しているのではないかというふうに思います。先ほど申しましたが、何をどう言おうか心配してはいけません、言うべきことはちゃんと教えられますという言葉をイエス様がおっしゃったわけですが、これこそ鳩のように素直な 姿です。鳩のように素直に、こういうふうに聞くととっても響きがいいので、あ、これは簡単だな、私もこれでいこうかな、なんていうふうに思うかもしれませんが、そんなにこれたやすいことだとは私は思いません。何を言おうか心配してはいけない、それはちゃんと教えてもらえるからと言われても、皆さんそこまで素直になれるでしょうか。やっぱり自分でいろいろと考えて装備してお話をしようとするのが私たちではないかなというふうに思います。ですから鳩のように素直に教えていただくのを待つなんていうのは、響きはいいけれどもなかなかできることではありません。なぜならこの言葉はですね、イエス様に全てを委ねることになるからです。鳩のように素直にというのは、自分を明け渡して聖霊に導いていただこうということだからであります。これが私たち今日イエス様から示されたもう一つの大切なメッセージです。自分を頼るのではなくてイエス様に教えていただく、そのために心を空っぽにして聖霊に導いていただこうということです。蛇のように賢く、鳩のように素直に、この二つの教えは十二人の弟子たちにもともとは言われた言葉ですが、今日私たちもこの言葉に身を傾けて今週一週間を過ごしていきたいと思います。いずれの言葉も私たちを導き守る神様の御言葉です。祝福と力がここにございます。お祈り。愛する主よ、どうか私たちに蛇のように賢く、そして鳩のように素直になってあなたにお委ねすることができますように、今週一週間の私たちを守り導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。